まあ今年を代表すると言っても間違いのない、アニメ作品鬼滅の刃ですね、こちらの登場人物をイメージしました大人向けリラクシングウェア、まあ、なんて言えばいいんですかね、女性向けの、まあ、ルームウェアですよね。ね。こちらが、プレミアムバンダイにて、本日28日午前11時より発売開始になりました。まあ、鬼滅の刃も本当いろんなコラボをしていて、何ですか、ランドセルとかも出てるんでしょとかっていう形になってますけれども、今度は下着ですか。はい。まあ、下着っていうほどの下着でもないんでしょうけどもね。ただ、まあ、インナーとか、一応、こう、トップもあるんですけども、まあ、なんか、キャミソールみたいになっていて、みたいな感じで、まあ、なんですかね、なんか、まあ、ちょっとね、可愛らしい女の子の、下着っぽい、ルームウェアになってますけども、まあ、なんでもかんでもコラボすればいいって話じゃないよね。とか、なんでもかんでもグッズ作ればいいって話じゃ僕はないと思うんだ。やっぱり作品の世界観っていうのがあるからね。まあ、確かに鬼滅の刃女性ファンも多いですよ。そうしている中で、まあ、とはいえとはいえやっぱり少年漫画です。その作品のイメージみたいなのがやっぱりあるわけですよね。特に結構、まあ、集英社なんかは割とそこら辺のこうイメージみたいなことを割と大事にするので、例えば集英社ジャンプに連載中であったり、まあ、連載終了後も何年かは、なかなかねよくあるパチンコ台とかにもなることができないとか、未だにドラゴンボールなんかもなくてね、そういう感じになってますけども、まあ、アニメ制作が始まった段階で、権利はこうアニメ制作委員会の方に、入っていくわけなんですけども、まあ一応ね最終的なアプルーバル、まあ、許諾っていう意味なんですけども、最終的な許諾はご本人、ね、原作者の方にも行くと思いますんでね、まあ一応これ OK したんだなとかって思いながら見ちゃいましたけどね。まあまあ可愛らしい、インナーになって、インナーというかねヘルムウェアになってますけども、何ですかねっていう感じだな、何でもかんでもやりゃいいっていう感じはちょっとなんか僕は違うんじゃないかなとかって思いますけども、まあ実際売れるんですかねこういうのね。改めましてこんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋です。いかがお過ごしでしょうか。ついに終わりましたね、7年ぶりの半沢直樹続編ということで、今回の、クールで、やっておりましたドラマ半沢直樹全10回、無事に終了ということになりました。最終回は前回の 40% にこそ及びませんでしたが、今期全部平均 22% 以上、そして最高が昨日の最高で、32.7% を記録しました。まあね、ラスボスの見延幹事長を演じた江本明さんにも、まあ、非常に称賛の声が上がっている、そんな感想でございます。まあ、僕もねチラッとだけ、最後一応パラビで見ましたけどもね。まあただなんだろう、まあもちろん話は面白いんですよ。もうあれに関してはもう演技もね皆さん素晴らしい演技をしているし、まあもちろん若干くどいんですけどもうね、大人がみんなおっさんたちが怒ってるドラマですからねあれはね。それを見て、みんなが大声出してみんなで怒ってみたいな話を、ずっと見せつけられる、そんなドラマ、完全懲悪なドラマでございましたが、まあ、今回ね僕はこう、まあ、前のねトークでも話をしている通り見てません。で、まあ、理由としては単純なお話で、やっぱりもう追っかけをずっとね、第9回、前回の最終回前のね、直前まで、配信をずっとしていなかったがゆえに、まあ、今回もその1週間でわざわざ9話見るというのはちょっともう追いつけねえよということで、まあ、見ませんでした。一応最終回だけチラッとは見ましたけどね。うん。まあ、最終回だけ見てる結論わかるんでね、あんなもん。ね、まあ、どんな感じになるのかということで、終わっていくのはちょっと気にはなりましたので一応最終回は見ましたが、なので作品に関しての文句は僕はないんです。作品に関しての文句はないんですけども、やっぱり許せないのはこう配信を9話までしなかったことなんですよね。まあ、ラジオで言うとこのストロングスタイルみたいな感じですよね。曲が、一切なくて喋るみたいな、オードリーのラジオみたいな感じになってましたけども、 最近はね、ドラマというと必ず、もう追っかけ再生というのが、追っかけ配信というのがありまして、それをこう近年の流れをもうすべて覆すように、ギリギリ最終回まで一切配信をせず、できるだけリアルタイムに、テレビの前にいさせるという形をとっていましたが、まあとはいえとはいえね、この戦法が僕は合ってたとはやっぱり思っていないんですよね。これね、なんか配信しなかったっていうのもこう、まあ、もともとね、その続編をなかなか、断っていたという、こう、なんか噂によるとね、田辺エージェンシー、坂井真紗さんが所属する、大手芸能プロダクションの田辺エージェンシーの代表を務める、田辺氏のね、影がちらつくとかっていう噂もあったりなかったり、しているようなんですが、いまだにこう、視聴率が下がるからということで、やっぱり断ってたという話があるんです。で、いまだにそんなことを言ってんだなとかって思うよね、逆に。だって、テレビがない人もいるわけなんですよ。で、僕なんかはテレビがなくて配信しか見れないわけですよね。そんな人でも、例えば、本当に面白いと思ったドラマとかって、僕は最終回はもうリアルタイムで見に行くとかっていうのを決めてるんです。だから、近くのネットカフェとかにわざわざ行って、最終回見に行ってとかってするわけなんですよ。リアルタイムを見たいから。やっぱりその最後の瞬間ぐらいは。なんだけど、今回に関してはそういうこともなく、結局だから、まあリアルタイムで見た人プラス追っかけで見た人の中から何パーセントかがやっぱりリアルタイムに移っていくわけですよね。本当に面白ければ。それはもう単純に、絶対数の問題で、やっぱり配信でもきちんとずっとリアルタイムに近いぐらいの追っかけ配信をずっとやっていて、それを見た人が、あ、次回からはリアルタイムで見ようっていう人と、なんだろう、録画も忘れてね、もう次からはもういいやっていう人とっていう割合ってどうなんだとか、ね。だって配信してようがしてなかろうがリアタイで見る人は見るでしょうし、で配信で追っかけて見たいって本当に面白いと思った人は多分リアルタイムに移ってくるわけなんですよ。で実際問題、前回の半沢直樹とかも視聴率は上がっていってたし、なんだったら、その前のね、池井戸さんのドラマであったら、ノーサイドゲームですか、ああいった作品とかも最終回に向けてガンガンこう視聴率は上がっていってたわけですよね。でそういった形でやっぱり作品をきちんと追いかけれて、その見ている人という絶対数を増やしていけばいくほど、それがリアルタイムに移っていくっていう割合って考えたら分かるようなもんなのに、未だに配信をすることによって視聴率が下がるとかっていう、もう考えをしている時点で老害も老害だよね。もう本当にダメだなと。で、まあもっと言えばそのリアルタイム視聴率というものに未だにこだわっているっていうのが非常に情けない感じがして、だからこう半沢直樹というあの名作と言ってもいいでしょう。もう実際に面白いんで、見出したら実際に面白いのは分かってるし、案の定最終回をちらっと見てるだけでも、あ、やっぱりすごいなと思わせる作品になってました。その作品をなんか、そういう邪推によってね、見る人が、減ってしまう、単純に見る人が減ってしまうっていうのは非常にもったいないなという気がするんだよね。だからこそ、やっぱり配信は僕はあった方が良かったと思うし、そんな9話とかまで引っ張らずにもっと早い段階で、解禁してくれた方がよっぽど良かったんじゃないかなっていう気がしていますね。よっぽど本当に前回のその 40% っていうのを下手すれば狙えてたんじゃないかなと。この 32.7% という数字が良かったんではなくて、むしろ 32.7% しか取れなかったっていうふうに思うべきなんじゃないかと僕は思うわけですね。もっと言えばやっぱりテレビのスクランブル放送とかがあれば、ね、ラジコみたいな形で、見ている人の数というのも本当に、数がリアルタイムで分かるようになりますんでね。そうなってくるとよりデータというものがきちんと取りやすくなりますし、テレビというもの、テレビ局というものがもっと逆に、進んだ形で、広告とかもね、また今最近はテレビの広告料というのがどんどん減ってますが、そういったものもまた回復してくるんじゃないかなと。スクランブル放送というのは、まあ、いわゆる同時放送ですよね。ネットと、テレビとの同時放送っていうものまでやれるようになってくると、本当に、こういう視聴率というものがまた力を持ってくるような気がして、僕はならない。視聴率というか視聴数ですよね、というものが、より力を持ってくるようになるんじゃないかなって、そんな気がしてならないわけですね。 まあ噂通り田辺エージェンシーの代表の方が、言ったからこう視聴率が、下がるとおっしゃったから、配信をしなかったのか、それとも TBS 側がわざとそういうふうにしたのかは、最終的にはもうその意図というのは全然わかりませんけども、まあ、こういうこうリアルタイム視聴率というものにまずはこだわらない、そして、配信で少しでも多くの人に、作品を届けてもらう、もちろん出てる人たちもきっとその思いというのはあると思うんです。やっぱり多くの人に見てもらいたいという思いはあるはず。だからこそ、配信というものをきちんとしていただいてね、より多くの人に作品を知ってもらう、間のスポンサーのね CM を見てもらうんじゃないんです。やっぱりドラマというのは作品、映画も作品です。その作品を多くの人に見てもらうこと、そっちに重要視して、作り手になってほしいなと、そういう、スタンスで作品を世に放ってほしいなと僕は思ってしまいますね。はい、今日はここまでです。